QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし。DX はやっぱり HF だよね。
はい、皆さんこんばんは。JK1MIG 鈴木でございます。9月18日第695回の QRL でございます。まあ、先週までですね、ずっとあのハムフェアについてね、ずっとお送りしてたんですけれども、最後にですね、今日 QRV コーナーで、残りのね、メーカーさんのインタビューまだお送りしてない、メーカーさん3社ございましたので、まあ、こちらの様子をねお聞きいただきたいというふうに思います。まあ、今年もハムフェアの方の収録かなり盛りだくさんでですね、まあ、非常に多くの方々にご協力いただきまして、インタビューさせていただきましたけどもね、まあ、非常にこういうものをですね、改めて聞きますとね、ハムフェアのこの雰囲気とかですね、この盛り上がりというのが非常に感じられる、そんなインタビューのね内容でございましたが、今日最後になりましたね、第一電波工業さんとユニデンさん、それから CQ 出版社さん、こちら3社をねこの後お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、それでは QRV コーナーねお送りしたいと思いますが、ハムフェアでねお聞きしましたインタビューメーカーさん3社、これからお送りしたいと思います。第一電波工業さんです。
今回参考出品と新製品という形であるんですけど、新製品という形では一押しはですね、まあ、製品に一番発売するのに近いだろうというのはね、これは BK55 というもので、これはベランダ金具の機雷ですね。はい、これが非常にね、ものすごく昨日からですね盛況なんですよ。これアパマンの方でも最初のこう例えば環境というかですね、最軽量でかなり頑丈にがっちりつくっていう、でしかも簡単に手早くっていうですね、ことで、まあ、開発したオリジナルのクランプ機材なんですけど、
ベランダの手すり、はい、まあ、上部の手すりとかに、はい、この、まあ、要は手締めで固定して、
そうですね、はいはい、簡単に手締めで、はい、固定できますし、斜めに突き出して、アパートから例えばベランダがあって、その斜めに突き出して、そういう付けができると。もちろん垂直にもできます。もちろん水平にもできます。
これはこの左の部分、
はい、この、斜め、垂直、水平という形ですね。
これはかなりの大きさのものを付けられる。
今だいたい 最大で、この私どもが発売します SD330 っていうですね、スクリュードライバーですね、これが一番最大かなっていう感じですけどね。で、あとはまあ軽量のライトなんですね、MF350 っていう
ですね。これがベランダで簡単にできる。
そうですね。 あとはですね、まあ、コンパクトなスクリュードライバーの提案ですね。でこれ V 型ダイポールですね、しかもですね、
まあ、移動用に。
これはですね、最長3メーターぐらいで、これ、ロッドアンテナがありますので。
あ、これ片側3メーター。
片側ですね。
なるほど。あ、これで、長さ調整。
そうですね、
はい。これはそうするとバンドは、7メガヘルツから
で、7メガヘルツから一応50メガヘルツっていうのと、まだちょっとあの詳細なスペックは出てませんが、はい、まあ、3.5、1.9 まで。
1.9 まで、そうなんですね、
で、まあ、事実上はいけるんじゃないかというところで進んでますけど、
これはこの長さ、は
い、そうですね、
あ、
じゃあ、いや、もちろんオプションコイルを入れてっていう、
オプションコイル入れてこのチェーンと使うと、
そうですね、はい、
1.9 から出られると、まあ、移動用とかね、
そうですね、
はい、でいいですよね、
はい、
なるほど、これはいいですね、
あとはこちらに今ありますのが GP28V、はいはいはい、10メーターの、アンテナですね、8分の5になりますね。
これエレメントかなり長いですね。
6.3 メーターということになりますね、長さが。
ともこれは、まあ フルサイズというか、まさにこのままということですかね。
はい。あとハイパワーが入れられるという特徴があります。まあ、1キロワット。
1キロワット。
ハイパワー極でも。フルデューティーを目指してますので。
結構長いですね、これ。
6.3 メーターですからね、長いですね。
これはもう28専門。
そうですね、28オンリーになります。はい、
ここまで長いとあのなんかいろいろとあの他の番も出たくなるようなのもありますけど、
もうオンリーですね。
そうです、はい、下にかなりベースにかなり大きいコイルがありますけど、
そうですね、まあ、パワーかけられますんで、
ということですね、はい、あ、まあ、これらが今回
そうですね、はい、いや、まあ、ここも参考出品ですけどね、
はい、
あとは、はい、今 CP-ATU っていうアンテナがありまして、はい、それの小型バージョン、
なるほど、
約2メートルぐらいの長さで、
短いですね、
はい、こちらがちょっとね、一応今 A 開発してるところですね、
まあ、今 CP-ATU はあのかなり皆さん人気で、かなり売れ行きだと思うんですけど、
はいはい、おかげさまでですね、
はい、下のこれはあのダミーはこれは
ATU のダミーです、ね、
ダミーです、こちらまではまだこれからと、
ATU アンテナだよっていうことで、ダミーロードですね、
はいはい、あとこちらがハイパワー、は
い、こちらが HFV の 40H っていうですね、片側が 3.6 メーターですね、はい、これは斜めが専用に特化してます、
あ、斜めが専用、
はい、
あ、HF40、
そうです、
あ、
はい、一番狭いところには絶
対今ありますのが大体 2.3 メートルなんで、それを効率とですね、帯域を上げて、もうちょっと使いやすいアンテナを作ってっていうご要望から生まれたアンテナです。
これちなみにあのもう一回すみません、エレメント長さ何メーターぐらいですか、
3.6 メーターですね、片側 3.6 メーター、だから 7.2 メーターぐらい、おおむね7メーターぐらいの感じですね、
屋根の上
に上げるんですね、屋根の上に上げるって感じになりますね、
ほら 40H ってことはこれハイパワー、
あのね、これは、HFV の40の、40っていう型番のモデルがあるんですね、それの上のバージョンということですね、
あ、なるほど、ということですね、
パワーが入るという意味合いではないと、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、この今ここの展示している今ご説明いただいたところが、が一番、
そうですね、で新製品としましては、はい、カメラ用三脚というこれ昨日一昨日発売になったんですけど、この TRP っていうこの三脚ですね、
あ、これです、
これが、今回新製品として発売になりました。
あ、なるほど、これカメラ用三脚ですと、ビスというかボルトの、あのサイズのカメラ、
そうですね、カメラボルトですね、
あ、なるほど、
はい、だから、それにこう TRS3 というアンテナが付けられる、
ベース
をつけてですね、使用するという形になりますね、まあ、一応これあの角度が2段階に調節できるようになってまして、180度に近い位置と45度という形です、ね、
立てて使う、
で、あと持ち運びは軽量であるということですね、あ、そうですね、軽量であるということはもうあの非常にね、移動運用にお気軽に持っていただけ、行っていただけるということになりますので、
はい、
で大体そんなところでしょ
う、なるほど、そうですか、分かりました、ありがとうございます、こちらはもう大体お値段は記載のものはもう、
あ、そうですね、これ 1万3000円税込みってことなんですね、
はい、これはもうつい最近販売を開始して
昨日一昨日ですね、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございました
、はい、ありがとうございます、
はい、ユニデンさんです。今年はどんな形で
今回新しくですね国内向けに出す交代機受信機がありまして、まあ、それを推していきたいというのが、まあ、一番主目的です。それとあと、まあ、40年ぶりにハムフェアに復活するということで、まあ、我々 の, そのブランドをもっと広めたいというのも、はい、あります。
結構アマチュア無線やってる人は古い人ばっかりでユニデンさんで今展示されてますが2020とか記憶にある方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、国内向けになんかこうお考えとかもこのもあるんですかね。
アマチュア無線に関してですか今のところそこの計画はないですけれども
期待されてる方多いと思いますけど
まあそうですね、まあ、期待はこう伺いながら、まあ、次どうしていこうかというのは考えていきたいなと思ってます。
今回それと輸出向け の, 製品はもう数多くあると思うんですけど、はいはい、この辺というのはやはり国内向けにはやはり販売はしないということなんでしょうかね。
その要望を今回展示させていただいて非常に多く伺っておりますので、その向けには前向きには考えたいと思います。
あ、そうですか。それだいぶ期待できる
まあでも前向きに検討させていただくということで、あ、これちょっと、はい、
皆さん輸出向けの機材は皆さん知ってらっしゃる方多いと思います
。あ、非常に多いですね。
どうしてもその逆輸入で買いたいとかですね、いろんな方もいらっしゃると思うんですけど、
もう実際に逆輸入で買われて、ここの店に来られているお客様も非常に多く見受けられたので、はい、
ぜひちょっとその辺をご検討いただければ、
はい、分かりました。
アマチュアとしてもお願いしたいんです
けど、はいはい、そこはまあご要望は伺った上で、はい、検討させていただけたらなと思います。
2020ちなみに黒いように
はい、そうですね、はい、たまたまですけれども、はい、持ってるって方はもうこの、昨日なんかも3、4人さんもおられまして、はい、でもこれはめちゃめちゃ綺麗だよねっていう綺麗な状態でも残ってたので、あ、はい、11月、はい、予定、はい、販売はちょっと限ったところからスタートはする形になると思うんですけども、そこはホームページ等を見ていただければと思います。はい、あ、出てますね。36,800円だと、はい、今だいたい下がちょっと数十メガから言っちゃう、上が512メガだと、はい、エアバンドを中心に、はい、はい、まあ、改めて無線機を国内にこう展開するというのが今回がちょっと久しぶりというか、そこまで我々国内市場はこう重視してなかったんですけども、今回ハムフェアをこう通じて皆さんのご期待というのはすごく、理解できましたので、
ありがとうございます
。はい、ありがとうございました。
ぜひ一つよろしくお願いします。はい、CQ 出版社さんです。今年は一応どんなような特集？
そうですね、今年は少し来場者の方に楽しんでもらえるように、まあ、グッズをちょっと多めに用意しまして、まあ、T シャツとか、まあ、マグカップ、グラスとかですね、まあ、例年過去にやったものもあるんですけど、ちょっとですね、オリジナルのバッグとか受注生産でコールサイン入れられるバッグとか、はい、そういったちょっとより今までやってこなかった試みをいくつか試している形で、今回もかなり事前申し込みいただいてまして、まあ、雑誌書籍はもちろんこういったグッズまで皆さんご購入いただいているんで大変いい年になっております。はい、そうですね、はい、まず見ていっていただいて、でまたいろんなご意見もいただいて、またそれも来年になんか生かせたらなというところですね。はい、そうですね、以前やっぱりまあ、コロナ禍でイベントがまあなくなってしまった期間で一旦このグッズ関係がどうしても止まってしまっていたんですけど、まあ、ハムフェアもまあ、ありがたいことに再開して3回目ですかねの会場で、そこに向けて徐々に準備ができているって形が、はい、とこです。
気になるキャップは
あ、これは今回はコールサインなしでやってまして、でも今日やっぱり今回会場でいろんなご意見をいただいているので、そうですね、帽子だったり T シャツにオリジナルのを入れたいとか、やっぱ自分で着るウェアとかそういったもののご希望もいただいたので、まあ、これはまた社内で検討して、まあ、来年のハムフェアにご準備できたらちょっといいかなって考えております。 はい、そうですね、ドロップグラスとか、はい、用意してます。そうですね、はい、入れられるのはやっぱりあれなので、まあ、なかなかどういったものに入れるのが皆さん今あるので、それは今回ちょっと今いろいろご意見聞いてるので、また来年にちょっと活かせるようにしたいですね。すいません、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは今日も楽曲をお送りしたいと思いますね。まあ、久しぶりに楽曲を流す感じでございますがね、まあ、今日は、セプテンバームーン、これ矢沢永吉さんのですね、セプテンバームーン。まあ、A ちゃんのこの曲はですね、非常にまあバラードとしても非常に有名でですね、このライブの時にもですね、結構歌っていただくね、非常にかっこいい曲ですよね。まあ、リリースは1981年ということでね、ライジングサンというアルバムから、ということなんですけどね。まあ、最近22年かな、リマスター版が出ましたけどね、はい。まあ、なかなかね、この頃の A ちゃんかっこいいですよね。まあ、いつの時代もそれぞれの時にね、かっこいいんですけれども、まあ、この時代のね、 A ちゃん一番好きでしたね、はい。非常に元気、若い頃のね、はい、とても活気あふれる時代でありましたけどね。意外とバラードをね、 A ちゃんよく歌うんですよね、はい。日本のロッカーと言ってますけどね、はい、世界のロッカーというふうにね、言ってもいいと思いますがね、そんな中から、バラードの曲ですね、セプテンバームをお送りしたいと思います。
ショートブレイク。
どうもこんにちは、 JO1CFV です。どうもご無沙汰してました。あ、旧定地埼玉所沢です。はい、よろしくお願いします。雨はいつもよりなんか今年賑わってるみたいな感じしますね。ね、人が多いですね。まあ12時半に来たんですけど、空いてましたけどね、入り口はね。なんかその前はだいぶ混んでたみたいで、そうそうスムーズに入りましたね。だからこの辺の時間に来るのが一番いいなという感じ。ただお目当てのものがね、見つかるかどうか。まあこれから行ってまいります。一回りてきます。はい、どうも。
はい、それでは5-9コーナーお送りしたいと思います。まあ、しばらくね5-9コーナーお送りできませんでしたけどね、その間にやはりファムヘアでですね、アイボールありがとうございましたとかですね、非常に多くいつになくですね、とっても多いメッセージいただきましてね、ありがとうございました。やはり皆さんね、行かれて、ね、多様でございますね。まあ、もちろんアイボールをしていただいた方本当にたくさんいらっしゃるんですけれどもね、アイボールできませんでしたっていう方とかですね、いろいろありまして、本当にたくさんのねメッセージいただいてましてありがとうございました。早速今日もお送りしたいと思いますが、まず最初の方はですね、この方いきましょうかね。川崎の松田さん、JL1UGK、こんにちはということで2回目のメールです。ありがとうございます。24日昼ごろ、ルーシーさんにもお越しになるということだったので、ハムフェアの QRL のブースに行きました。昨年買った QRL の T シャツもしっかり着ていきましたね。ありがとうございます。フレンドと一緒に行きましたが、ルーシーさんには初めてお目にかかるという話をしたところ、いやいや違うよ、見ればすぐ分かると言われ、何を言ってんだろうと思っていたところ、実際に拝見し、なんと意味が分かりましたということですが、ね、これちょっと何言ってるか分からないですね、私はね。はい、それから、それだけでも今回のハムフェアとても大きな収穫だったと思ってます。お声掛けしようと思いましたが、いろんな方とお話をされている様子でご挨拶できませんでしたが、またお会いできる機会を楽しみにしておりますということでね、松田さんどうもありがとうございましたね。お越しいただきましてね、ありがとうございます。まあ、なかなかね本当にいろんな方がですねブースの方に来ていただきましてですね、終始ずっとねいろんな方とお話ししてたなと、そんな状況でございましたけどもね、本当にありがとうございました。もうあっという間にね終わってしまいましたよね。はい、まあ、今年は例年に比べてさらにですね多くの方とお話できたなということでね、まずまず喜んでおります。どうも松田さんもねありがとうございました。T シャツ着てきていただきましてね、ありがとうございました。ブース来られた方でね結構 T シャツ着てる方がね多かったんで嬉しかったですね。ありがとうございます。またね新たなグッズをですね考えてますんで、よろしくお願いしたいと思います。またメッセージお待ちしております。どうもありがとうございました。はい、続きましてですね、この方いっちゃいましょうかね。横浜のね、カッシーさんですね。はい、ありがとうございます。いつもね、本当にありがとうございます。JK1 の方ですけどね、開局当時もほぼ一緒なので、親近感を感じてますということで、ありがとうございます。 2日間暑かったですねということで、会場は涼しかったんですが QRL のブースは、熱気ムンムンということでね、初日なんとか QRL のブースをわざと通過し反応を伺っていたのですがということでね、いろいろとあの皆さんね多くの方にね来ていただいてましてお話をしているのをご覧になってたということでそのままスルーされたということでね、2日目ルーシーさんも来るということで、お越しいただきましてありがとうございました。初日は公式だと昨年比減だったそうですが、いやいや昨年より絶対多かったでしょうと思うほどすごい人だったと思います。まあそうですね、2日間ともね、昨年よりさらに多かったような気がしますね。特に2日目はいつも人数が少なくなるんですけどね、今年はなんかまだまだねたくさん2日目も来ていらっしゃるなという感じがねすごくしましたね。はい、そんな状況でございましたがね、普段はお空でしか会わない人とアイボールできるのもハムフェアならではですね。そうなんですよね、これが一番ですよね。まあ1年ね年1回の生存確認ということでございますけどもね。はい、また差し色の横浜土産一杯やりながら食べてくださいねということでありがとうございます。本当にね、いや本当にいただきましてねありがとうございました。横浜といえばということでね、ねシューマイをいただきましてありがとうございました。噂のあのメーカーでございますけどね、メーカーの名前まではちょっとお伝えしませんけれども、いや最近は真空パックのものもあるのかなということで前からあったんですかね。はい、まあ私も大好物でございますしね、早速いただきましたけどもねありがとうございました。また来年も頑張ってくださいということでね、ぜひ来年も参加できるように頑張ろうかと思いますけどね。まあ、今回いろいろとですね、地方から来られたリスナーの方もねたくさんおられてですね、いろいろとお宮をいただきましてね、ありがとうございました。本当にねこの場をお借りいたしましてねまたお礼を申し上げます。カッシーさんも含めましてですね、いろいろとお気遣いいただきまして本当にありがとうございました。まあ、会場特に喉乾くんでね、飲み物とかの差し入れとかいただきましてね大変助かりました。ありがとうございました。また皆さんとですね、ハムフェアそしていろんな機会でお会いできればと思っております。はい、というわけでどうもカッシーさんありがとうございました。またメッセージをお待ちしております。ありがとうございました。そしてですね、今日はハムフェアとまた別のね、情報をいただいた方もいらっしゃいますので、これはねちょっと日にちもあるので先にね、ご紹介したいと思いますが、JSAZ 森林さんですね、いつもありがとうございます。また今回もですね、ポタのですね一斉移動ということで企画の情報をいただきましたんでね、こちらご紹介したいと思います。今回静岡県ポタ CW 一斉移動イベントを企画しています。愛知県ポタ愛好会、CW 愛好会他による一斉移動シリーズの第4弾ということで、今回は静岡県のポタ、CW 一斉移動を開催しますということですね。日にちが9月27日28日、静岡県のすべてのポタ公園からアクティベート運用しますということですね。まあ、ポタの運用をですねされている方ね、ぜひ、チャレンジしていただきたいと思いますね。まあ、こういう時にですね、一斉移動ということでですね、すべてのポタの登録公園の方からね、運用ということでございますからね、チャンスでございますよね。前回愛知県ということだったんですが、今回は静岡県9月の27日、28日、全部でですね、17のポタ公園に移動ということで、アクティベート運用しますということだそうですね。ちなみに前回のですね、愛知県の際には4812QSO、滋賀福井の時には5339SO、 そして、岐阜県の時には 4866QSO と、すごいですね、多くのハンターからのコールがあって大いに盛り上がりましたということで、今回第4弾として、静岡県の一斉移動を企画ということで、ぜひねチャレンジしていただきたいと思います。まあ、当日の運用状況その他はですね、ポタサイトのアクティブスポッツなどにですね、登録情報が上がっていると思いますんでね、こちらもご覧いただきたいというふうに思います。それとですね、参加局とかですね、運用予定公演などの最新情報ということでは、この方はですね JF2CRP のブログでですね公開をされているということですね。これはですね JF2CRP、ブログということで検索していただくとすぐ出てくると思いますが、こちらの方で、情報を出しているということでございますのでね、こちらもチェックしていただきたいというふうに思います。2日間で静岡県全公園半島をコンプリートするチャンスということでね、まあ、ポタについてはですね以前に、ポタのですね話題というか、お話をですねゲストの方を呼んでお話をさせていただきましたけれども、 やはり結構多くね参加している方、これは日本国内のみならず世界中のハンターがねいらっしゃいますんでね、特に HF 今回7メガの CW をメインで運用するということでございますんでね、非常に賑やかな運用になるんじゃないかなというふうにね思いますね。まあ、前回までのね更新曲数、これ見るとねこんなにたくさんの曲と更新してるということですからね、はい、素晴らしいなというふうに思います。各公演でそれぞれ2時間程度の運用ということですからね、ぜひ時間かけてワッチしていただければというふうにね思います。まあ、このポタの運用というのはね非常にこのハンティングやってても楽しいんですよね。はい、いろんなところから出てますのでね、まあ、そしてお近くにもねこのアクティベーション場所というかねありますのでね、積極的にご自身でもですね運用しに行くということもね非常に重要かと思います。そして何よりですね、知らないうちにどんどんこのハンターの方に関してもですね、アワードというかそういったものがですねどんどん完成してきているというのがねすごいですよね。まあ、アクティベーターの方がですねどんどんログをアップするということでありますのでね、それによって更新した度合いによってですねそれぞれのハンターさんの方にもワードが達成できているというような仕組みでございますんでね、なかなか面白いシステムですね。はい、ぜひねチャレンジしていただきたいと思います。ということで JS2AZ 森林さん情報ありがとうございました。また運用ぜひ頑張られてください。はい、ということでございましてね、59コーナー本日は以上でございます。はい、というわけでね本日もお聞きいただきましてありがとうございました。ハムフェアのですね、インタビューね今日最後、メーカーさん、他3社ねご紹介しましたけどね、まあいろいろとですね情報ありましたけどね、やはり何といっても多くの方々のですね、アイボール QSO とね、そういったものがとっても今回楽しかったなと思いましたね。いつになく今回は多くのリスナーさん、そしてですねフレンド各局、また懐かしい方とかいろんな方とねお会いできてねとっても嬉しかったです。はい、私のね母校の若い人たちもね頑張ってハムフェア参加してましたしね、いろいろとお話も聞けたし良かったですね。はい、いろいろとですねこのハムフェアについてはですねまたもっともっとお送りしたいところなんですがね、もうキリがありませんのでね、今回一区切りということでねまた通常の放送に戻るという感じでございます。また来週もお聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。